2015年7月15日、衆議院の我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において、また翌16日には衆議院本会議において、いずれも安全保障関連法案が政府与党によって強行採決されました。野党をはじめ、学者や弁護士らは、この法案は日本が海外で戦争のできる国に作り変えてしまう戦争法案であり、日本国憲法に反するものだと批判しました。そして知識人だけでなく、今や高校生から年配者まで多くの人たちがこの法案に反対の声を上げています。命をつなぐ架け橋プロジェクト、戦争体験記を読むでは、戦争体験の手記を通じて戦時下を生きた人々の声をお届けしてきました。番組でご紹介した本の著者の方々は、戦後70年目を迎えた今日の日本の情勢をどのようにご覧になっているのでしょうか。今回は戦争体験記を読む特別番組、戦争を知る人たちの言葉、前編をお送りします。
アメリカの言いなりになってるんじゃないんですか。非戦闘員と分かっている地区でありながら、あんなすごいものを落っことしたって、あんなひどいことすることないだろうと。やっぱり負けた国はそうなるのかなと。立てつけない状態じゃないですかね。ですから、それを、まあ、あえてね、頑張ってあまり安全保障政策をね、変えてまでね、やることはないと思うんです。もう、なんて言いますかね、心を改めた日本として、ずっとそのまま言ってもらいたいと思いますよね。
シベリア抑留体験のスケッチ画をまとめた、絵本シベリア物語の著者で画家の安田誠一さんは、そう言い放ちます。
私はデモにこそ行かないけど、気持ちはね、もうもっとやってもらいたいと、デモやってくれてる人にね、言いたいですね。うん、若い人なんか、私たちの時代と違って、徴兵制度がないから。
安田さんは20歳の時に徴兵され、現在の中国北部を作戦地域とする北支那方面軍に入営。野砲隊、通信隊を経験しました。そして、長春で終戦を迎えます。ウラジオストク経由で帰国すると言われ、貨車に詰め込まれましたが、降ろされたのはウラジオストクとは正反対の方角にある、旧ソ連邦の炭鉱の町、チェレムホボでした。安田さんはここで4年間、抑留生活を強いられました。
私らのように痛めつけられた人間にするとですね、初めのうちは軍隊に捕らえて、兵隊に行ってる若い時は、わかんないんですよ。いや、何かっていうか、その政治ね、上の方で軍部が優勢でしたからね、この頃は。だからもう軍部の言いなりになっちゃってますよ、政府はね。ですから、要するに、日本は正しいんだということで押し切っちゃって、でこちらはそういうふうに思い込まされちゃって、それでもう法律で決まってる徴兵制度がありますから、軍隊嫌悪なく、年齢が来れば徴兵検査を受けて、で出されるわけですね。で出された以上は、まあ別に必ず戦に行ったから全員戦死することはないんですからね。だけども、そうかといって、危ない目に遭うか、あるいは怪我するか、まあ本当に死んでしまうか、それはわかんないですね。でも仕方がなかったんですね。でこれはもう日本が勝つよりしょうがないというような風に、もうその政府や軍部が持っていってるでしょ。ですから全て満州国でも、新中国でも、全部侵略ですから。で、その始めは韓国から始まってますからね。朝鮮って言ってた時代ね。なんで、シベリアに連れて行かれた50万くらいの人が、あんなとこで公費使われなきゃならなかったか。もうそれだけは、だけですね。それがなかったら、ね、他の満州にいた いわゆる開拓義勇軍とか、そういう人たちだって、とばっちりも受けなかったろうし、でその元は何だって言うと、やっぱり戦争だってことでしょう。
シベリア抑留、満州引き上げ時の悲劇、アジアの国や沖縄の人々を巻き込んだ惨劇、原爆投下、すべての根源は戦争にあると安田さんは言います。しかし、当時は誰も戦争反対の声を上げることができず、軍部は暴走していきました。
反対なんてことは考えられなかったんです。日本の体制はね、もう軍がさ、もう一手に引き受けちゃったような感じで、内閣の言うことは全然通らなかったでしょ。それで真珠湾なんか始めちゃったから余計ですよね。まだ中国だけの場合だってね、それはね、良くないことをしたと思います。だから、今になって言うと、詫びろ詫びろって何回詫びろは済むんだっていう人もいるけど、一緒にね、詫びて済むことじゃなかったと思うんですよ、一部ね、戦争は。だからやっぱり、ね、戦争したのがいけなかったな、でかい罰が当たったなと。は思ってますね。
いくら詫びても済まない、二度と取り返しのつかない、そういう状況を作り出すのが戦争。安田さんは戦後日本の歩みを振り返り、改めて戦争はダメだと力を込めます。
戦争に懲りないっていう方がおかしいんでね、戦争なんてもう懲りて懲りてね、二度と起こすかっていう気にならないとね。私らがその捕虜になって4年5年と置かれた頃だって、私たち個人にすれば、個人個人にすればすごい痛手だったところもありますよね。で決していい思い出ではないけど、やっぱりそういうことが起きるんだから、やはり戦争はやめなんていうことは考えないで、仲良く共存共栄する以外ないんじゃないですか。中国と韓国とどうしてその仲違いをしてるのかと。なんか未だに村は三つらみ。だからそれほど戦争っていうのはね、深い傷になっちゃうんじゃないかと思いますよ。ね、だっていい時もあったんですよ。中国もね、韓国も。それをなんでこの頃こじれてるのかって。まだどっかに残ってるんですよ。だそういうことになるから、100年経ってもどこかわかんないと私は思いますよ。日本がほどしないと。
昭和13年生まれですから、小学校の1年生の時に終戦の年だから、戦後小学生の頃は特に父が戦死したっていうこともよく分からなかったんですけどね、妹で戦死したっていう話は聞いてたんだけど、なんでうちは父がいないんだろうっていう、そういう寂しい思いをしたことと、腹が空いてね、ひぼじい思いしたことが戦前戦後にかけてね、非常に強く印象に残ってて。
宮崎誠さんは共に教師だった両親の間に生まれました。宮崎さんの故郷佐川吉田村、今の嬉野市で戦時中を過ごしていたため、空襲に見舞われることはありませんでした。また当時宮崎さんは小学校に上がる前で、父親の記憶はあまりないそうです。しかし、母親の死後、戦地の父親が家族に宛てた直筆の手紙が一通と、母親が残り41通分の手紙を書き写したノートが見つかりました。この手紙の存在が、自分の生き方に強く影響していたのだと、宮崎さんは過去を思い返します。
父がそういうことで妹で戦死したことはね、やっぱりずっと少年時代から小学校、中学校、高校ってね、影響してるんですよね。それからこの42通の手紙っていうのも、全文をきちっと読み直してね、自分でも書き写してみて気づいたような点も多くあるんですけど、振り返ってみるとね、小さい頃からね、母やおじいちゃんおばあちゃん、 こういう人たちがこの手紙の内容で、私はあの父からこういうふうに言われてるよっていうような感じでね、育ったような気してるんで、振り返ってみるとね。だからあの高校を卒業して東京に出てきてからはね、やはりあの戦争に反対するそういう政党があったということを知って、私もそういうところであの生涯をね働き活動して、そういう戦争が二度とない平和な日本と世界をこう作る、そういうことを仕事にしてね、それを生きがいにして、で父たち多くの人たちの犠牲の上にある日本国憲法を守ってね、それをあの力にして、あの国民生活をね、暮らしを良くする、やっぱり仕事にするのが、私はあの父たちのねあれを受け継ぐことになるんじゃないか。
宮崎さんは戦争で犠牲となったすべての人々に思いを馳せます。
痛みを受けた人たちの感じというのは、それはまあいつまでたっても治んないよね。痛みを与えた側はやっぱし謝るし、保証するというか保証するっていうのをさ、誠心誠意繰り返す以外にないと思うんだよね。これでいいっていうことじゃないと僕は思うよね。いい加減そんないつまでもそんなこと言わないで、あの前向いてね前進したらいいんじゃないかって、そういう側面も確かにあるだろうけど、その根っこにやっぱりそういうことで痛みを感じた人たちの思いっていうのをあって初めて未来をね一緒にやりましょうっていうのが本当にあの心から相手の人も感じると思うんだよね。それだけ戦争するっていうのはやっぱり悪いことだしね、多くの影響を与えていることだし、空襲で無差別にやられてる、ここでもさらにやってますけどね、そういうのはね理不尽だと思うんだよね。それから原爆で落としたりなんかしてもね、だからこういうことをやっぱりやられたりやったりっていう感じは、やっぱりやられた方の痛みっていうのはねやっぱ深いと思うんですよね。
しかし第一次安倍内閣以降、日本版 NSC や特定秘密保護法、武器輸出の緩和、安保関連法案など、気な臭さの漂う政策が次々と打ち出され、再び戦争の道に後戻りするのではないかという懸念が生じました。これに対し、国民の反対運動が大きくなっています。これは一つのチャンスだと宮崎さんは言います。
僕らは60年の安保闘争も確かに戦ったしね、あれですけど、やっぱその時とまた質が違うような感じでね、あの若い人もそれから知識人の人たちもね、あのそれぞれの立場から様々な反対運動が、だから今の運動でもその本当に下支えとか戦闘を切るっていうのはやっぱり学生だとか若い労働者だとかね、若い人たちの力だと思うんだからね、やっぱり自分たち戦前と違ってこの今の人たちはやっぱり深く考えて自分で考えてこう若い人たちに行動するっていうことにやっぱり強い期待感もあるしね、やっぱりそこに頑張ってくれなきゃまた本当の意味で変わんないだろうからね。逆に言えばね、物事をこう一生懸命考えていい機会、チャンスだと思うんだよね。それでこう本当に今何が大事で、やっぱり小さな子供たちのためにもどういうことをやることが大事なのかね、そういうことが分かる世の中だと思うんだよね。
ただ反対運動に立ち上がった大学生をはじめ、若者たちの厳しい現実に目も向ける宮崎さん。彼ら、彼女らが希望を持つことのできる社会に変えていけるよう、エールを送っています。
僕らの若かった時と比べて、非常に難しいっていうかね、あの厳しい状況に置かれてるっていうことは確かだと思うな。派遣労働の問題にしたってね、 昔はほら、あの障害労働がそれはいいかどうかっていう問題あるけども、それにしてもあのこう一生懸命働けば働くだけのね希望があったよね、なんかやっていこうってね、そういうのがあのなかなかできないっていう問題を個人の問題としてじゃなくてね、社会のやっぱり仕組みとしてどうしてこんなことになってんだっていうことをやっぱり自分の頭で自分で考えてね、やっぱしそしてそれにあの原因が分かってきたらあなくすということについてやっぱり勇気を持ってね行動するというような感じのことを一生懸命やってもらいたいと思うんだよね。そしたら何かにぶつかって、それでこういろんな人の意見も聞いて、いい方向が出てくるだろうと思う。今まあそういう方向であの皆さんね頑張ってるし、自分で分かる範囲のこと、分かることをやっぱり何かで見つけて、それで一生懸命頑張るっていうところはいいんじゃないかと思うね、うん、それが人間としてのこう英知というかね、知恵だろうからね。
宮崎さんは父親からの手紙をまとめた命はどこにありますか、硫黄島、父からの手紙と母のノートを出版したことで平和を考えるために役立てられればと、メディアからの取材にも積極的に応じています。
満開の桜を取ってきて表紙にしたんですけど、はい、あのここに、まあ、記念碑のこれ裏側なんですが、はい、こう全員の名前が入ってるんですね。
音楽評論家の鈴木美智子さんは今年4月、終戦前後に集団疎開していた秋田県由利本荘市石沢地区の絆の森を訪れ、疎開70年記念碑の除幕式に参加しました。絆の森は鈴木さんら東京女子高等師範学校附属高等女学校の生徒たちが世話になった住民に感謝し、桜の苗木を送ったことがきっかけとなって整備された公園です。また、1996年、鈴木さんたちは当時の疎開文集を歯科版として出版しましたが、今年8月、座談会など新たな資料を加えて再編集し、水の石置、学校疎開の記録として出版しました。絆の森に咲く満開の桜の写真がその表紙を飾っています。
この絆の森20周年っていうまとめたあの記念事業が向こうで4月にありまして、こちらから16人行ったんですけど、当時の方たちは本当にもう 2,3 人しか残ってらっしゃらなくて、受け継いだ方たちなんですよね。それからあの小学校の校長先生が素晴らしい校長先生で、ちょうど4月であの新年度になるので、今までずっとこのことをあの子どもたちに教えてきてくださったあの先生があのお辞めになって、新しい校長先生が4月ですけども、両方とも素晴らしい校長先生でした。市 の, あの副市長さんとか教育委員長さんとか、そういう方のお話もそうだし、それから子どもの代表 の, あのスピーチもありましたけど、皆さんよくあのこの絆の森をあのこれから我々があの守っていくと、それからあの平和はあの守っていくと、そういうすごい力強いあのスピーチが全員がそうだったんで、本当に安心いたしました。
鈴木さんたちと石沢地区の人々との長きにわたる交流によって、地元の子どもたちは平和の尊さを感じ取っているようです。鈴木さんが戦時中のことを振り返ります。
私は直接あの爆撃に遭っていないんですね。下町があの襲撃を受けたのは山手の方で見てるわけですよね。ですから、ああ下町の方に焼夷弾が落ちてるっていうのはずっとうちの庭から見ておりましたけど、地に落ちてきた時はその 1週間前に私は個人疎開で茨城県の古河というところに疎開いたしましたので、直接うちが焼けて逃げるっていう経験はしてないんですね。また古河の方で工場に奉仕に行ったりもちょっとの間ですけど、飛行機の部品の検査っていうのの奉仕をやりました。それで通達が父兄たちにあって、学校が秋田県に疎開するから参加するようにという通達が出てるんですね。でそれに応じてうち参加することにして、それで私は帰ってくるわけなんです。それで5月6日ですね、これ早漏分なんですよ、この通達が。これ申しご通知申し上げ早漏、珍しいこれを取ってらした方があったんで今回初めて載せましたけど、それで私は戻ってまいりました。その前に4月に祖父が総理になりましたので、その段階では私は個人疎開してましたから当日はおりませんでしたけど。
鈴木さんのおじい様は日本の終戦に尽力を尽くした時の首相鈴木貫太郎さんです。鈴木さんは当時を振り返り、おじい様の言葉を思い起こします。
私がね、つまんないことで行きたくないって言い出したんですよね。みんなと一緒に行きたくない、このまま東京に家族といたいと言い出したので、母が多分じゃあおじいちゃまに話してもらいましょうっていうことで、祖父が直接私に言ったわけなんですけど、美智子秋田にお友達と一緒に行きなさいと。で若い人は安全なところで過ごさなくちゃいけないからって、次の時代をね担っていってもらわなくちゃいけないからねって、行きなさいって言われました。それで参加したわけですけれども、まあその時に次の時代があるんだっていうことは、つまり戦争がおしまいになってっていう意味合いが込められておりますでしょということを感じましたし、いずれにしてもみんなと一緒に行かなきゃいけないんだなと思って参加いたしました。
また首相として終戦に向けて勢力を尽くしたおじい様をおもんぱかります。
最初からそれはね、お受けするときにそれは心に決めていたことなんですね。だけど公にそれは発言できないから、国内的にはやっぱり戦争を鼓舞するというか頑張れっていう言葉は言っておりましたけれど、まあよく腹芸って言われるんですけれど、黙ってこういうふうにコントロールして、それで最終的に天皇陛下のご聖断っていうことを受けて終戦に持っていったわけですよね。だからそこら辺のところはなかなか大変だったと思いますけれど。
そしておじい様が郷里の千葉県関宿町、現在の野田市で亡くなる直前に残していった言葉の重みを今ひしひしと感じる、そう鈴木さんは語ります。
亡くなる最後の言葉が永遠の平和ということを二度言って、それが最後の言葉だったんですね。で私はもう危篤になるから関宿に来るようにという話があって、駆けつけた時はもう意識がなかったので、その言葉は直接は聞いておりませんけれど、そういう言葉を残して亡くなったっていうことはやっぱりすごく今余計に重い言葉だと思うんですよね。それで独裁政治みたいに独走してるっていうか、爆心してるっていうか、暴走しておりますでしょ。で戦争をね始めるっていうのは満州事変もそうだけど、一発の銃声から始まってしまうわけですよね。だけど 治めるってことは大変なことなんですよね。だから一旦戦争になったらどういうふうに治めるかってことはもう本当に至難の業なんですよね。で、まあ戦後70年なんとかいろいろありながらも平和な状態でいるということで、
戦後70年の節目にある今、多くの人が日本国憲法を強く意識するようになりました。改憲論も取り沙汰される昨今、鈴木さんは憲法に対する姿勢を正します。
憲法の改正とか、まあ、改悪とかいろいろ言われてますけど、まあ、その根拠はあれは自分たちが作ったんじゃなくて与えられたもんだってよく言いますけど、でも占領軍たちっていうのは新しい理想的な国を作ろうと思って来ていた部分が多いんですよね。ある意味の理想主義の人たちがいたんで、逆に混乱がなかったわけですよね。それでその一種の理想主義の中で作られた憲法で、それでどこの国ももうこれからは戦争しませんということを公言した国がないわけじゃないですか。それを公言したってことは素晴らしいことなんで、与えられたかどうかそれじゃなくて実質的に素晴らしいものだったらいいじゃないですか。それでだから、どんどんそういうのを戦争に持っていこうっていう気風が強くて、でその決めたり一票投じたりしてる方たちっていうのは自分たちは戦争行かないわけでしょ、もう。だから真っ先に戦争に行くんなら行ってみなさいっていう感じですけど、行かない人たちが戦争に向かっているし、今まで武器は輸出しないって言ってたのに武器を輸出するっていう、戦争で儲けようっていう考え方もあるわけじゃないですか。もう本当にそういうのは危険ですよね。でもそれは日本は経験してきたことなんで、最終的にもっとちゃんと振り返って、検証するっていう姿勢がちょっと日本はなあなあのとこがあるじゃないですか。過ぎてしまえばまあいいかっていうところが、それがちゃんと検証されてなかったからってこともあるんですけど、まあ、そういうことも含めて前の戦争は絶対に侵略戦争だっていうのはちゃんと認識しないといけないと思うんですよね。なのでもう戦争を始めるのは簡単だけど、収めるってことはいかに大変かってことはもう経験してきてますから。
過去の日本がどう歩んできたのか、歴史を学ぶことの大切さを鈴木さんは訴えます。こうしたことを踏まえ、現在の政治家に対して苦言を呈しています。
祖父たち の方たちなんかも全部自分の身の危険とかそういうことを顧みないで一つのことに集中していきましたでしょ。今なんか得か損かっていうような、儲かるか儲からないかっていうこともあるし、私利私欲っていうかな、そういうことが強くなってるんじゃないでしょうかね。今だって身を挺して何かするっていう政治家いないじゃないですか。でも積極的平和って何なんでしょうね。恐ろしいですよね。
このような現状に私たちはどうすればいいのでしょうか。鈴木さんは声を上げるべきだと主張します。
それだけ反対の声があってもそれ聞かない人だからやっても仕方がないみたいに見えるけれど、やっぱり声を上げなくちゃいけないと思いますよね。何ができるんだろうって私もいつも思って、この間初めて、うちの近くでデモがありましたので参加してきましたけれど、声を上げることと、それからマスコミが腰砕けにならないことですよね。
今回3人の方々に70年前を振り返っていただき、今日の日本の姿について お話を伺いました。戦争を知る人たちの言葉から私たちは何を学ぶことができるのでしょうか。戦争の悲惨さや平和の尊さを頭では理解していても、戦争を知る人たちの声を聞かなければ知り得なかった事実がたくさんあります。人々が戦争の悲惨さ、平和の尊さを身をもって感じたことから日本国憲法ができたはずですから、第9条の重みは計り知れません。戦争を知らない私たちは真剣に歴史を学び、国の動きに関心を持つこと、メディアや情報に惑わされすぎずに自分の意見を持つことを求められていると私は感じ取りました。インタビューにお答えいただいた安田誠一さん、宮崎誠さん、鈴木美智子さん、ありがとうございました。次回も戦争を知る人たちの言葉後編として、あずさのラジオミンダナオの風をお送りしているミンダナオ子ども図書館の松井智さんにお寄せいただいた言葉をお届けします。ナビゲーターは加藤萌子でした。